おはようございます。7月15日水曜日のウェルスインサイトです。7月も半ばに入り、いよいよ夏本番の厳しい暑さが始まってきましたね。日差しが強い日もあれば、急なゲリラ豪雨に見舞われたり、山の天気のように濃い霧で視界が悪くなったりする日もあり、お天気の変化が大きな時期ですが、リスナーの皆様は体調など崩されていないでしょうか。こうした夏のもやっとした空気や視界を遮る霧というのは、実は今のお金の世界、特に SNS にあふれる投資情報の世界にも全く同じことが言えるような気がしています。スマートフォンを開けば毎日目まぐるしく変わる投資のトレンド情報が流れてきて、見れば見るほど我が家のやり方は本当にこれでいいのかなと頭の中にもやもやとした霧がかかってしまう、そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。さて、そんな家計のモヤモヤをすっきりと晴らすべく、今週も大切なテーマをお届けします。今週のテーマは SNS に振り回されない、教育費とNISAを賢く両立する時間軸の魔法です。子供の教育費が心配でNISAに一歩踏み出せないという方や、毎月なんとなく積み立ててはいるけれど金額設定に自信がないという方に向けて、 SNS の情報に振り回されず我が家だけの正しい答えを見つけるヒントをお話しします。まず、まだNISAを始められていないという方に大切な事実を一つお伝えさせてください。枠費のめどがすべて立って、教育費が終わってから投資を始めようという選択は、実は時間という最大の武器を失ってしまう、とってももったいない選択になり得るんです。例えば、現在38歳で小学2年生のお子様がいるご家庭を想定してみます。今すぐ月3万円のNISA積立を、想定利回り 5% で65歳までの27年間運用すると、将来の資産は約2010万円になります。一方で、教育費がすべて終了する52歳から同じ条件で投資をスタートすると、期間が13年間に縮まるため、将来の資産は約650万円にとどまります。始める時期が14年違うという、それだけの理由で将来の資産に1300万円以上の差が生まれてしまうという結果が計算上出るんですよね。もちろん投資ですから、年 5% で絶対に増え続けますなんていう保証はどこにもありません。途中で大きく下がる年だって当然あります。これはあくまで過去のデータをベースにした仮定のシミュレーションです。ただここでお伝えしたい本質は、この1300万円という数字の正しさそのものではありません。始めるのが遅くなればなるほど、投資において最強の武器である時間を失ってしまうんだという、この構造のインパクトを知っていただきたいんです。金額の大小以上に、1日でも早く時間を味方につける決断をすること自体に大きな価値があるんですね。ただそうは言っても、すでに投資を始めている方からも、 SNS で言われた通りにオルカンを始めたけれど思ったほど増えないという焦りの声を伺います。数年前に流行った全世界株式一択という絶対安全ブームから、最近では毎月の配当金で旅行に行きましたという高配当株を勧める投稿など、SNS のトレンドは次々と移り変わっています。こうした流行の表面だけを追いかけて資産の置き場所を次々に変えてしまうのは、情報が消費されるサイクルに巻き込まれてしまっている状態です。流行りの看板に自分を無理に当てはめようとする必要はないと私は考えます。そして最近、当オフィスに初めてご相談に来られる方々から、実は事前に AI ツールに勧められた銘柄を買ってみたんですというお話もよく聞くようになりました。 AI は本当に優秀ですからね。30代、共働き、子供1人、住宅ローンありと条件を足していけば、驚くほどの精度で教科書通りの回答をくれます。しかし、ここに資産形成における極めて本質的な盲点があると感じています。それは、AI は年齢や年収といった数字を入力すればプランを作ることができますが、私たちが本当に悩んでいるのは数字になる前の人生の葛藤や選択であるという点ではないでしょうか。例えば AI は教育費の積み立て目安は月2万円から5万円と幅を持たせて答えますが、年間で24万円から60万円、ここにはかなりの差があります。お子様に中学受験をさせるべきか、公立に進むべきか、ご夫婦で教育方針のすり合わせに悩んでいる段階では、 AI は我が家のピンポイントの正解を出しにくい状態になります。またこのローンと学費を背負いながらキャリアチェンジや独立へ動いていいのかといった人生の迷いに対して、計算上のデータだけで心を納得させるのはなかなか難易度が高いです。なぜその金額で、なぜその商品を選んだのか、ご自身のライフプランと地続きの納得感が伴っていない投資は、いざ市場が下がった時に恐怖に負けて真っ先に心が折れてしまいます。 AI が出した答えの結果は最終的に全てご自身が追うことになるからです。では結局どう両立すればいいのか。答えは至ってシンプルで、商品の議論の前に資金をいつ使うのかという時間軸で置き場所を決めることです。基本原則として3つの色分けを意識してみてください。まず1つ目は5年以内に使う費用。これは市場の値動きに影響されないよう現金や定期預金で確実に確保します。2つ目は5年から10年前後に使う分、ここが現金あるいは個人向け国債の変動10年といった、安全資産を使って手堅くロックする領域です。国債であれば現在の金利上昇の恩恵を少し受けつつも、元本割れのリスクを避けて手堅く守ることができます。そして3つ目が、例えば大学の学費など15年近く先など長期で運用できる分、ここをNISAで時間を味方につけてじっくり育てる資金にします。 SNS で何が流行っているかよりも、このゴールから逆算して時間軸で置き場所をカチッと決める順番の方がはるかに大切です。今回は教育費とNISAの両立についてお話ししました。最後は自分の選択になります。なぜその商品を選ぶのか、自分の言葉で説明できるか、相場が下がった時も持ち続けられるか、この問いに自信を持ってイエスと言えるなら、それがあなたのご家庭にとっての100点満点の正解です。相談現場でいつも思うのは、皆様情報は十分に持っているけれど我が家の答えが出ないと悩まれているということです。これは決して勉強不足ではなく、ご自身のライフプランというゴールと情報をつなぐ個別の翻訳プロセスが抜けているだけなんです。あなたのご家族の教育費がいつ、いくら必要なのかを正しく把握し、本当の余力を可視化する、その丁寧なステップを踏むだけで、どの商品を選ぶべきかはパズルのように自然と決まってきます。漠然とした不安を納得感のある具体的な一歩に変えるために、今日お話しした3つの色分けの詳しい内容は概要欄のノートの記事にもまとめていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆様、今週も暑さに気をつけて良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手はウェルスインサイトナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。